ご立会第24節。人に誘われて証拠となしの信心は、付け焼き場の信心じゃ。付け焼き場の信心は取れやすいぞ。どうぞその身から打ち込んでの誠の信心をせよ。世に正信心ということを言うが、一人で持ち上がらぬ石でも、大勢掛け声で一度に力を揃えれば持ち上がる。バラバラでは持ち上がらぬぞ。家内中、精を揃えた信心をせよ。命名の信心の要がどこに置かれているかよく考えてみましょう。1、人間は泥より入れて泥に帰ると言われます。だからその道中とても泥の心に徹する。1、成り行きを尊び大切にする。それは、成り行きそのものが天地自然、神の働きだからと信じて疑わない。一つ、間違いのない絶対の誠を身につける生き方を体得していけば、必ず末広のおかげも肝心要のご神徳も受けることができる。命名の信心の要。おっしゃっておられます。今日はその命々の信心というところから、取り次ぎ者としての信心といったようなことに言及したいと思いますけれども、これは異論もあることでしょう。わかりにくい、こんがらがることかもしれません。しかし、まあ一つ申しておかねばならない事柄でもあろうと思いますので、もうさせていただきますが、昨日の続きではありませんが、おかげは我が心にあり、と教えていただきますから、それならおかげをいただきたいから、我が心になろうといたします。私どもがおかげと認識するのは、大抵はご利益です。ですから、おかげが我が心にあり、いわば、がんならがん、病気なら病気、それが治るということがおかげだと認識します。ですから、我が心になったら、がんが治るんだ、がんがなくなるんだ、と思います。それで我が心になろうと、まあ、精進するわけですね。また、その方が、教える方としても教えやすいわけです。ある方ではありませんけれども、その10万回ありがとうを唱えたというか、唱えるそういう心持ちになられたんですね。また100万回ありがとうが、それこそ別に唱えようとしたわけではないけれども、心の底にその10万回、100万回ありがとうを言うような心持ちができてきた。そしたら癌が治った。まあ治っていた。別に癌を治そうとしたわけではないけれども、癌が治っていた。なくなっていた。ということなのですけれども。いわば、ありがたい心。これは我が心の一つの形でもあろうかと思いますが。ですから、10万回、100万回、ありがとうを言えれるような心ができたら、癌もなくなる。消えてなくなる。というお話として、話もしやすい。また、聞く人もなるほどそうなのか。10万回、ありがとうが言えたら、100万回、ありがとうが言えたら、癌がなくなるほどしのことになるのか。いわば、我が心によるところの癌がなくなるというおかげもいただくことができるのだ。という一つの例話として、まあ、話したくなりますよね。しかし、教祖様は、我が心になれば病気が治るとはおっしゃってはおられない。ただおかげは我が心にあり とおっしゃっておるのですね。人間が私どもがいわゆる一般信者が考えるところのおかげは、自分の願い通り、思い通りになることがおかげだと思いますね。しかし、神様の立場から、教祖様の立場からすると、必ずしもその氏子の願いが叶うこと、それが必ずしも本当のおかげとは言えないわけですね。ですから、我が心になったからといって、その本当のおかげは授けられるでしょうけれども、その本当のおかげが病気が治ることだとはイコールではないわけですね。そこのところを私どもは、まあ身勝手に自分に都合の良いように解釈しておかげをいただく。あ、病気が治るんだ。我が心になれば病気が治るんだ。というふうに、まあこれもある一種の思い違い、勘違いかもしれませんね。このようなことを申しますと、我が心を求める人などはいなくなるかもしれませんね。まあ少ないかもしれません。そしてまた、我が心の高揚というものを取り次ぎ者として解きにくくなる。まあ人々にアピールがしにくくなりますね。我が心になったら癌が治った。病気が治った。我が心になったら思い通りになる。自分の願いが叶う。ということの方が人には、人様には、一般信者の方には受けますね。しかし、実際はそうではないということですね。さらに、これがもう一つ、もっと厳しい現実がありますね。それは、取り次ぎ者としての我が心ということですけれども。取り次ぎ者が本当の意味において和らぎ喜ぶ我が心をいただくということは、至難の業だということなのですね。それはどういうことかというと、一般信者として我が心をいただく、どういう中にあっても和らぎ喜ぶ、そういう心をいただくということは案外できることなのでしょうね。それは自分に関わってのことですから、自分の身の上に起きてくること、それを一切が神様のお働きだと、それこそ泥の心で成り行きを神の働きとして。もう一つありますね。お得、このことによってお得が受けられるのだ。と、自分の身の上に起きてくることを自分のこととして受けていく。これは割と我が心をいただくということは、まあ一般取り次ぎ、失礼、一般信者としての私どもがその我が心をいただこうというのはできやすい、自分の身の上のことですからね。しかし、これが取り次ぎ者という立場になると、そう簡単に我が心をいただけるとは思えませんね。なぜならば、目の前に難儀な人がいて、その人が難儀な目に遭っている。それを見て、果たして喜んでおれるでしょうか。ああ、この氏子が難儀をしている。ああ、これはありがたいな。と思えれるでしょうか。もしその氏子が、信心が十分に厚くて、そのことによって いよいよ信心を磨いていこう。いよいよご神徳をいただこう。というほどしに、信心が進んでいる人に対してならば、ああ、今いい修行をいただいているな。ああ、これでこの人は一徳受けることだろう。良いところを通っているな。と、ありがたくもなれます。また、喜ぶ心も湧いてくるでしょう。しかし、それがひとたび、信心のない人たち、まだこのお道ともご縁のない人たち、そういう人たちを目の前にして、どういう信心をしたらよいのやら、成り行きをどう受けていってよいのかわからないような人たち。もちろん、泥の心の稽古など思いもよらないというようなそういう人たちを目の前にして、そういう人たちが難儀で苦しんでいる。それを目の前にして、果たして取り次ぎ者が喜べれるでしょうか。ありがたいことだと言えれるでしょうか。私はそれは、取り次ぎ者としてとても喜べれることではありませんね。ありがたくもなれません。目の前に難儀をしている人がいる。それを喜べれる取り次ぎ者がいるでしょうか。私はいないと思いますね。取り次ぎ者として、和らぎ喜ぶ心をいただけるということは、その氏子が氏子に誠の信心を渡して、その氏子が誠の信心を求める。その氏子が本当の意味においての和らぎ喜ぶ心を求める、その道に出たときに、初めて、取り次ぎ者としての我が心がいただけれるのではないでしょうかね。世の中にはそれこそ何億というお道にご縁のない人たちが、まだこの道を知らない人たちがおられます。そういう人たちを目の前にして、自分だけが自分の世界だけで、和らぎ喜ぶ我が心をいただいております。というのは、それは取り次ぎ者ではないからですね。一般信者だからです。取り次ぎ者という立場に立ったならば、とても世の難儀な人々を目の前にして、喜んではおれません。ありがたくも、もちろんなっておられませんね。どうにかして助かっていただきたい。どうにかしてそれこそ誠の信心に進んでもらいたい。と願えば、祈れば祈るほど、私どものそれこそ力のなさを痛感することでありましょうし、とても喜んでおれる心の状態ではありませんね。それでもやっぱり和らぎ喜ぶ我が心を求め続けていかねばならないということなのですけれどもね。それは師匠がそれこそこの世でも我が心、あの世に行っても我が心を求め続けるとおっしゃられたのですから、その弟子としての私どももやはり和らぎ喜ぶ我が心を求め続けていかなければならないと、そういうようなことを昨日から思っておりましたら、今朝は面白いお夢をいただきました。ああ、なるほど、こういうことだろうかなと思いますが、自動車を運転しているのですね。車です。ところがそのどうやって運転しているかというと、いわゆる運転席に座って運転している のが普通ですけれども、そうではなくて、私がその車を運転していましたのは、後ろの座席です。普通の、まあお客さんを乗せるような後ろの席ですね。その後ろの席に座って、まあ手をこう長く伸ばして、ハンドルを持って運転している。という、まあ奇妙なそういうお夢をいただきました。まあ今日お話しさせていただいたことが、ああそういうことかなとなんとなくわかりますね。自分が自分の運転席に座って車を運転するというだけでは足りないのだと。お客さんの座る後ろの席に座って、そして車を運転する。そういうことにならなければ本当はいけないのだと。まあこれは取り次ぎ者としての姿勢ということかもしれませんね。今日はちょっと難しい話かもしれませんが。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。